ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード、
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョSo Kengon, Aiku, Dois 細工薬者理士式不育不意識意識即税空空即税式重創業式尿税者理士税諸法苦相不滅不空不浄不増不減税国中無住創業式無限に微絶身に無式証拠即法無限界内し無意識界妙薬無無妙人内し無老死薬無老死人呪滅の無知薬無得意無所得公母大沙汰般若波羅蜜多心無懸疑懸疑公無空不恩利一切天道無相行涅槃三世諸仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅薬三宝台高智般若波羅蜜多人種勢大名衆無常衆勢無道道衆道一切苦真実不幸高説般若波羅蜜多衆即説衆罰手が手波羅が手波羅僧が手自祖若般若心行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを恩寺法三世
シグセイガンはね後から読みます終わった後ね。はい、ですね、これ一応ポッドキャストで流していきますけども、今ね御嶽接心の、今日が第3日目ですね。あと2日間あります。5日6日ですかね。はい、まあ、ただこのポッドキャストそのものは7日ぐらいに鎌倉戻ってからあげるのでね、これを聞いている方はもうちょっとすでに、終わってますけども、はい、ですね、 いきなり現れて、今日もかなり重要なことを話したいと思ってるって毎回言うんですけどやっぱり今日ねかなり今回のセッションで新しい人がね いらっしゃるので、この私らの瞑想の中で体の感覚を感じるっていうことをね、去年ぐらいから非常に強く強調し始めてますね。それまではオーソドックスにアナパナとかね、慈悲の瞑想とかだったんですけど、どうもねいまいちあれだったんで、体の感覚を見るっていうことを去年ぐらいからやり始めて、でかなり効果が出ていると思いますね。でそれで、そうなんだけどね、新しい人が、いらっしゃるので体の感覚を見るって一体どういうことなのよ。で、その具体的なやり方もそうなんですけども、それ以上にね体の感覚を見ることで見えてくるものの正体なんですよ。で結局ここいら辺で、180度ね違う世界観がぶつかり合ってしまうっていうのかな、だからここいら辺で、そこいら辺の世界観をはっきりさせておかないと体の感覚を見るっていうことをやってみても、そこから導き出される結論っていうのがかなりちょっとずれてきてしまって、でそれでその結果としてわけわかんないことになる。だから体の感覚を見るそのテクニックとかね、そういうもの自体は別にここで特別なテクニックを使ってるわけではないし、かなり非常にオーソドックスなやり方やってるんですけども、でそのテクニックを使いながら見えてくるものですね、でそれをもうちょっときちんと理解できないかと思います今日はね、はい、でそれで、今日の題はね自分の内なるスペースごめんなさい、ちょっと間違えた。自分の中にスペースが開かれるってしてください。自分の中にスペースが開かれる、でいいと思います、ね、でこのスペースっていうのは一体何なのか、っていうそのスペースの位置づけですね、そこが何とも180度違う考え方があるんですよ。これは。で、この180度違う考え方がスペースに対してある結果として、修行の方向性も、生きるってことの意味も、全て違ってきちゃうのね。で、その違いっていうのは多分皆さんもすでに感じてると思う。っていうのはこの部屋に今40人近くいますけども、大体皆さん、一方案なんか出入りしてますから、2つの大きな流れに同一で接触してるじゃないですか。テラバータ的な流れとね、それから大乗的な流れとね。どうもそこいら辺で何かが根本的に違うよねっていうのを感じてるはずなんですよ。で何かが根本的に違う結果として、修行の具体的なあり方はかなり似通ってるんだけども、その方向性もちょっとかなり違うし、目指すところも違うし、で世界観っていうのもちょっと違うし、っていうことをねいろいろ感じていると思う、ね、だけどもじゃあどうしてそういうことが要するになって皆さんが素直になんかいろいろな道場とか先生とかに接触しながら ね、この2つのものの大かなり違うよねということを感じているはずです。その感じて違いというのは、その何ていうかな、その表面的な違いですね、もっと非常に分かりやすい違いというものを素直に感じていて、だけどもこの違いを生み出す何か原理的な違いっていうのがまだちょっとはっきりしないかと思うんですよ。だから今日はこの原理的な違いのとこまでね、踏み込んでいけたらいいかなと思います。ね、でそれでまあもうすでに題名が答えを言っちゃってるんですけども、自分の中にスペースが開かれる。でこのスペースっていうのはちょっと英語使っちゃったんですけども、まあこれよくスペースってもうすでにスピーチャー先生たち使って、まあ、エクアスなんて典型的に使ってますけども、このスペースっていうのは仏教の文脈で言えばもうスニャータですよ、空ですよ、ね、で空っていうものがどこに存在するのかっていうことでガラリと変わるでしょ、世界観っていうのが。もうどこに、2つしかないですね、自分の外に存在するのか自分の中に存在するのかですね。でそうすると修行っていうものが何て言うかな、ただやっていった果てに将来未来において何かに到達するっていう考え方がよくあります。でこの考え方の基本的な原理っていうのがまさにこのポイントで、空っていうのが自分の外に存在しているっていうことが結局そこに尽きるんですよ。で皆さんが、ね、さっき言ったように2つのなんか大きな違いを感じていて、2つの流れの大きな違いを感じていて、一方の流れに属する先生たちのおっしゃっていることを全部まとめて考えていけば、やっぱり結局、自分スペースっていうものは自分のやっぱり外、外っていうのはどういうことですか？時間軸上でも外なんですよ。わかりますかね？時間軸上の外っていうのは要するに今ここではないってことなんですよ。そうなってるでしょ？すべての考え方や教えがね。だから今ここにはなくて、今ここで一生懸命修行していることによって将来何かに到達するよ。でその将来何かに到達するよの今と将来との間にいろんな段階があって、いろんな階段を、登っていくっていう、ことになってます。いいですね。でそれに対してそうじゃない真っ向から違う流れっていうのがあるっていうのも感じてると思いますけども、それがどういうことかっていうと、結局スペースっていうのは自分の中にある。自分の中にあるってどういうことですか？自分というものがもうすでにいるわけだから、自分の中にあるってことはもう自分すでにスペースというものがすでに存在しているっていう、そういう話ですね。だからこの自分の中にスペースっていうものを、存在していると原理的に考えるのか、いやいやそうではなくて自分の中にはいろんなものがただ生じて滅しているだけであって、生じて滅していることが全て止まったどこか将来にスペースっていうものがあって、それに到達するんだっていうこの考え方なんですよ。わかりますかね。結局皆さんがいろんな仏教の先生の話を聞いてきて、仏教の先生だけじゃなくてね、ヨガの先生も含めていろんな考え方を聞いてきて、結局のところそうなります。いいですかね、これね。それで、私がよく最近オレオレ詐欺じゃなくていつかいつか詐欺って言ってるんですけども、まあ結局、まあ、詐欺ではないけども、やっぱり結局いつかいつかっていう話になってしまう、ね、いつかいつかいつかいつかいつか将来ね。でそれで、今、結局今全然結果が出ていないっていう人がいて、瞑想いくらやってもね、瞑想いくら一生懸命頑張っても全然結果が出てないっ ていうと、まあそれはまだまだの話であって、いつか将来頑張っていれば到達できるよっていうね、っていう話になるわけね。でこれはなんとなく、非常にもっともらしいし、論理的にもなんか完璧だし、で実際今は全然瞑想の結果が出ていないっていう現実があって、うん、それなぜなの、ということと、瞑想の結果っていうものがなんかあって、としたら今それに到達していないんだったらいつ到達するかって言ったら、やっぱり将来到達するよって言われたら、なんかも非常にもっともそうじゃないですか。非常にもっともそうなんですよ、ね、だからまあ頭で考えたらなんとなく納得しちゃいますよ ね。でこれはこの考え方がどうして危険なのかっていうことを私は口を酸っぱくして言ってきました。これ非常に危険な考え方であって、それなぜかって言ったら、こういう考え方をすることによって皆さん根本的な世界観のところで間違えちゃうからなんですよ。どういうふうに間違えちゃうかっていうと、結局そういう、スペースっていうのかな、何でもいいんですけども、それが自分の、要するにね、それは時間軸上の未来にあるってことはどういうことかっていうと、やっぱり自分の外にあるっていう話になっちゃうんですよ。わかりますかね。だから、自分の外に何かを求めて一生懸命頑張っているっていうことね。でこれは一体どこがおかしいのかって言ったら、それはこの求めているものは自分の外ではなくて自分の中にしかないからなんですよ。いいですか。だから何かを求めていて、まあダイヤモンドを一生懸命求めているとしてね。でそのダイヤモンドを探す場所を間違えたら見つかるわけがないじゃないですか。いいですか。その何か宝石を求めていて今ね、で、その探す場所を根本的に間違えていたらば、だってそのダイヤモンドがない場所を探すことになるんだから、だから、全くの無駄になってしまう。だけどもこれも非常にすごいトリックがあって、で実際に見つからないじゃないですか、ね、実際見つからないんですよダイヤモンドって。で見つからない時にどういう論理が持ち出されるかっていうと、いやいやまだ先にあるよっていうね話が出てきちゃうんですよ。この恐ろしさ分かりますかね。だからここそれを言われちゃうとね、なんとなく頭で考えるともっともそうじゃないですか、ね、今自分が求めているものが手に入らない、じゃあなぜなの？それはまだ先にあるからって言ってね。いいですか？だから今道に迷ってる人がいて、道に迷っててある目的物に、見つからないね。で運送さんを探してね、もうすでに通り越して御嶽の方まで行っちゃ、御嶽神社の方まで行っちゃったね。で行っても見つからない。で、行っても霊運送さんが見つからない人たちに向かって、いやいや霊運送さんってもっと先の方にあるよって言われたら、あそうか、先にあるからまだ見つからないのかってなっちゃってね。それで、どんどん、先へ進んでいってしまうこと。だけども霊運送さんってのはそんなところにはないから、結局その人はどうなります？永遠に見つからないままになっちゃうんですよ。その恐ろしさなんですよ。私が今これを口を酸っぱくして言ってるのは。だから皆さんが本当に目指しているもののありかっていうことにおいて、絶対に間違えてほしくないのね。そこを間違えたら見つからないです。で、その見つからない時に、いやいや、まだ先にあるよって言われたら、まあ、なんとはもっともそうじゃないですか。ね。いやいや、霊運送だってここじゃなくて、御嶽神社の先の先の先のほらほらもうずっと先にあるよなんて言われたら、確かに霊運送さんって見つからないって現実をなんとなく説明できちゃうんですよ。わかりますかね。だけど霊運送さんっていうのは本当はそんなとこにはないから、いくら 御嶽神社を越えて何キロ歩こうが何日歩こうが永遠に到達することはできない。でも永遠に到達することはできない人に向かって、いやいやまだ先だよ、まだ先だよ、まだいつかだよ、いつかだよ、いつかだよって言われてたら、その人は結局目的地に着かないままずっと歩き続けることになってしまう。その恐ろしさなんですよ、ね、私らはずっと今言ってるのは。だからそうではなくて、あなたが目指しているところはそんなところにはなくて、どこにあるのここにしかないって話なんですよ。いいですか。だから それでもってそこの世界観っていうか原理っていうか、そこを本当に根本的に、変えてほしい。わかりますかね、そこら辺ね。でそのなんていうかな、ただそうなんだけども、うん、じゃあ自分の内にあるって言っても、まあこうなるとね、またそこで大乗仏教の落とし穴がもう一つあって、自分の内にあるよって、まあ、私なんか30年前に大乗仏教のお坊さんになった人間なんだけど、30年前に大乗仏教のお坊さんになった時ももちろん私の師匠から師匠筋からね、それに類することを言われて、ね、だけど、それの落とし穴っていうのは結局自分の内に中にあるよって言われても、その自分の中にある何かを本当に実際に感じることがどうもできなかった。だから自分の中にあるよ、まあそれは自分の外にあるよよりかはるかにマシなんだけども、いいですか。だって自分の外にはないんだから、ね、でそういうものは自分の中にあるよっていうのは原理的には正しいし理論的には正しいんですよ。でそうなんだけども、でも自分の中にある何かを本当に感じることができない、あるいは具体的に感じることができなかったから、だから本当に苦しんでしまったっていう話なのね。わかりますかね。でそれでね、今私が30年経って自信を持って、これを言えるのは2つのことを言えるんですよ。で一つは、その自分の外に何かを求めている人たちに向かって、そうじゃないよ、それはあなた探している場所を根本的に間違えているよって、もう私はっきり言い切れるんですよ。で今ずっと言い切っちゃってるしね、うん、まあちょっと、まあ、喧嘩までしてまで言わないけども、少なくとも一方に来た人に対しては言います、ね、私がどっかへ出かけて行って言うってことはないけど、まあ、そんなことしたら被験家になっちゃうからね、まあ、一応少なくとも一方案や、ね、まあ、ここも見たわけだけど、まあ、一方案の活動ですからね、こういうとこへ来た人に向かってははっきり言います、ね、自分の外に何かを探すっていうことが違うんだよってこと、ね、でこれは言い切れます、だけどもこれだけだったら30年前からもそれは分かっていたことなんですよ、ね、だけども30年前にどうしても分かんなかったことが、じゃあ自分の中にあるそのダイヤモンドをどういうふうにして手に入れられるのか、あるいは手に入れるというのはおかしくて、ダイヤモンドはすでにあるわけだから、ね、だからダイヤモンドがあるんだよって言われても、だからそんなの見えないじゃないですか見れないし触れないし、だからやっぱりそれもまた空理空論だったのね。だからどういうことかというと、そういうものが自分の中にあるよっていうのは自分の外にあるよりかマシなんですよ。だって正しいんだから。だけどもそれが中にあるものを直接触れない、直接実感できない、直接見れないっていうどうしようもないジレンマがあって、でそうすると自分に中にあるんだっていうふうにただ信じてただけなんですよ。そうするとそれもまた非常に辛い話で、自分の中にあるか自分のあるだろうと、信じるだけであって、で、でも実感できないからそれが本当に生きる力にはならないっていうことなのね。 でそれでもって30年経った今はっきり言い切れるのは、こうこうこういう具体的な方法を使ったら自分の中にあるダイヤモンドをダイレクトに触れるよっていう話なんですよ。でその時に、だから、私が、自分の中にあるよとただ信じ込んできた人たちに向かっては、ね、あなたはそれを信じる必要はなくて、具体的にもうほらこうこうこうこうこういう方法をしたらほらほら触れるよっていうことになるし、であるいは、この人たちに向かってはそんなに苦労なしにいけますね。だから今ね、今日も来てらっしゃるけども、大乗仏教の坊さんたちがかなり次々と来てらっしゃるけども、私は彼らの悩みはもちろん分かるわけですよ。ね、真言宗だったら即身成仏って言われても全然ピンとこなかった、ね、浄土真宗さんだったら絶対他力、ね、弥陀の誓願によって我々はすでに救われてるんだって言われたって全然ピンともこなかった、ね、生阿弥陀仏だけでも全てが終わってるんだってねって言われても全然ピンとこなかった。で曹洞宗さんだったら士官多座、ただ座れ、もうただ座った時にもうそれがその時にもうすでに悟ってるんだって言われたって全然ピンとこなかった、ね、で結局日本の大乗仏教のお坊さんたちの悩みは結局そこなんですよ。言われていることはまあ頭でわかるんだけども全然ピンとこない。でピンとこなかったらやっぱり生きていく力にはならないんですよ。で生きていく、自分が生きていく力にはならないから、それを人に向かって自信を持って教えていくこともどうしてもできない。でだから私は真言宗のお坊さんに対しても浄土真宗のお坊さんに対しても曹洞宗のお坊さんに対しても臨済宗のお坊さんに対してもほらほら、ね、皆さんがそれぞれの、ね、教団で教わってきたことをこういう方法を使えばほら即身成仏だと分かるでしょ、ほら弥陀の、ね、阿弥陀様の、慈悲が自分に働いてるってことがほら分かるでしょ、ほら、こうすればなぜ士官多座でもいいのか、ただここに座るだけでいいのかっていうのが分かるでしょっていう話なんですよ。いいですね。でだから真言宗さんにしても曹洞宗さんにしても浄土真宗さんにしても、まあだからそういうスペースっていうものは自分の中にあるっていう、原理的にそうなってるし理論的にもそうなってますね。でそれを即身成仏だとか、士官多座だとか、ね、弥陀の誓願だとかっていう表現を使って言ってきただけの話で、だから原理的に正しいことだから、だけど彼らの悩みっていうのはそれを本当に痛烈に感じることはできなかったということなんですよ。だから私が今やってる方法を使えばほらほら、即身成仏が分かるでしょうっていうことを言えるわけね。だこの人たちは結構簡単なんですよ。だし、まあ、私はこれがどんどんどんどんね、真言宗さんの人に対しても浄土真宗さんの人に対しても曹洞宗や臨済宗の人に対してもどんどんどんどん言っていきたいと思ってます、ね、私も十何年前までは彼らと同じように悩んでた人間だから、ね、でだけどもう一つ、ね、ちょっと厄介なのがやっぱりそのスペースっていうものが自分の外にあると思い込んじゃっている人たちが結構面倒くさいですね。でだけど自分の外にあると思っている人たちがやってることは私らがやってることかなり似通ってることやってるんですよ、ね、自分の体の微細な感覚を感じるとかあるいは呼吸を見るとか、ね、あるいは慈悲を、ね、深めるとか。だから今一方でやってる体の感覚を見ること慈悲、ね、それから呼吸を見ること、まあ、この主に3つをやってますけども、この3つをまさに、そういう自分の外に何かを求めていこうという文脈でやることも可能です。わかりますね、だから やってること自体はほとんど同じなんだけども、その文脈そのものが180度違うっていうことなのね。そうすると結構その人たちを説得するのが非常に厄介ですね。っていうのはなぜかというと、似たようなことをやっているからなんとなく似たようなことをしているように思えるわけですよ。だけども原理が根本的に違っちゃってるから、だから話がなかなか通じないっていうことですね。だから原理が違っちゃってるから、どうもそこがうまく通じ合わないですね。だからなんかテクニックが違うんだったら、こうやってみたらって言えるじゃないですか。だけどそんなことはじゃないんですよ。同じことをやっていても根本的な原理のとこが違うから、なかなか話が通じない。でその人たちをどう、納得させるのかにはね、私は唯一の方法は、まあいいですか、あなたが思っているのはほら、結局あなたは自分の外に何かがあると思ってるでしょ。で結局それに基づいて全てあなたは考えてるでしょ。いいですね。だけどもそうじゃなくて、自分の中に何かがあるとちょっと仮定して考えてみたら、ちょっと仮定して考えて実際やってみたら結果はすぐ出ますよってね。どういうことかというと、自分の外に何かがあるっていう前提のもとで、呼吸を見たり、微細な感覚を感じたりね、ことをすると結果は出ないです。出ません。出ないんですよ。これなぜか間違ってるから、ね、だからで結果が出ないときに、そこで持ち出されるのがいつかいつかっていう話であって、結果は今は出ないけども将来出るだろうっていうことなのね。その人は将来も出ないよ、あなた。なぜかって違ってんだから。そうじゃなくていい？あなたが今思っている、あなたが考えている、今あなたがやっていることの原理があるでしょ？その原理そのものをちょっと変えてごらん。ね、自分の中にスペースがあるとちょっと考えてごらん。そういう考えた上で微細な感覚を見てごらん。一気に結果出ますよ。いつ？今出ちゃう。いつかいつかじゃなくて今出ます、ね、だからほんのちょっとした、考えを変えただけで今までと同じことをやってるんだけども結果がもうすぐに出る。なぜ？正しい原理だから。そこに尽きるんですよ。わかりますかね。で、私がなぜこれを今結構自信持って言えちゃうのかっていうと、その間違った原理に基づいて一生懸命やってきた人たちがわんさか一歩に来たわけね、この何年間の間で。それでもってその原理をちょっと変えてごらんっていう話ばかりしてきたじゃないですか、この何年間ね。そしたらすぐ結果出たんですよ、ね、ずっと微細な感覚を見ようと思って頑張ってきた、ね、だけど全然見れない。なぜ見れないの？テクニック知らないし、知らないわけないじゃないですか、ね、そういうコース何回も何回も出て耳たこになるぐらい先生の話聞いてもう丸暗記しちゃってるじゃないですか、テクニックなんて、ね、丸暗記しちゃっているのに結果出なかったじゃないですか。そしたらそれなぜ、いつかなのか。そうじゃないですよね。どっか原理的におかしい。だからそのどっかが原理的におかしいのをちょっと180度変えてごらんとした途端に一気に出ます。結果は微細な感覚が一気に見れる。で、微細な感覚が一気に見れた途端にそこにはもっと、単に微細な感覚が見えただけじゃなくてもっと、広い世界が広がっていく。なぜ？なぜかといえばスペースっていうものが自分の中にあって、その中に広がっていく、広がっているスペースの中にどんどんどんどん入っていける。いいですね、っていうことなんですよ。で、それを、まあ、この 数年の間、たくさんの人が来て、でその人たちと一緒にああでもないこうでもないやっていって、ちょっとその考えを変えただけで途端に呼吸が見えるようになった、途端に微細な意識が、微細な感覚が見れるようになった、で途端に慈悲っていうものが単に唱え事じゃなくて本当に生な慈悲の感覚が感じられるようになったっていうことが本当に、多かったので、まあ、これっていけるかなと思います、ね、でまあそうなんだけども、でもなかなかしぶとくてやっぱりその自分の持っている原理っていうものを、手放さないっていうことがありますね。はい。それでね、今日はね、ちょっと、もうちょっとね、その体の感覚を見るっていうことを具体的にどうするのよ。で、そしてそうすることによって、見えてきたもの、ね、で今朝も何回も言いましたけど、自分の体の感覚が見えてくるでしょ、感じられてくるでしょ。だけどそれが目的ではないんですよ、ね、それだけだったらば十分気功の方でも、ね、あるいはヨガの方でも、感じられるはずです。まあ、ヨガとか、ね、気功とかをやってる人だったら、まあ、普通の人よりかは、そこら辺がすでに自分の体の中に何か起こっていて、そういうものがあるよねってね、まあ普通、まあ、ヨガの人と話してても、まあちょっと彼らはアサナのことで頭がいっぱいで、アサナをキープしながら何をあなた感じてるのってなると、ちょっと、曖昧な部分が多いですけどね、たくさんの人と話してみて。だけどもすでに、でもアサナとか何かやっている、ので、彼らの中にはそういうエネルギーがもうすでに流れている。流れているから、まあ多少は感じることはある。特にシャバーサナやったりとかね、なった時、まああるいは気候とかなんかだったらもうバンバンバリバリ感じることができる、ね。だけど特に気候の人なんかと話してても、うん、でそれでだからって話になってしまう。つまり感じたはいいんだけども、その自分が感じたことをもっと大きな文脈の中に位置づけることがどうもできない。できないから、まあ、せいぜいのところそれをヒーリングに使うとかね。ヒーリングもいいんだけど、まあ、手当てに使うとか。だけど、ちょっとそれだともったいないんですよ。つまり、何が言いたいかっていうと、まあ、普通の人が非常に荒っぽい感覚しかなくて生きているところに、まあ、そういう、気候とか、ね、ヨガとか、そういう人たちはすでに、まあ、そうじゃない感覚に、ちょっとセンシティブにはなっている。それが実際実在しているとも分かっている、ね、でその上でそれをヒーリングに使ったりとか、まあ、いろいろしている。それはそれでいいんだけども、だけど本当言うとそれ全然足りなくて、全然足りないんですよ。なぜ足りないのかっていうと、そういうことを感じることで、あなたは一体どこへ行こうとしてるのよって部分ですね。ですか。でね、結局、そこで問題なのは、スペースっていうもの、エンプティっていうものが、空っていうものが自分の中にあるってこと。ね。だけど我々が普段生きているのは、形の世界ですね。スニアタっていうのは形がない。フォームレスですね。で、形、その反対はフォームって形ですね。だから形と形がない世界があって、これよく私も使ってきましたけども、で問題は形と形のない世界がどういう関係になっているかっていうことだったでしょ、ね、それで形の世界があって、形の世界が全部なくなった将来において形のない世界に入っていくっていう考え方。わかりますね。だから形のない世界っていうのは、形の世界の外にあるって考え方なんですよ。いいですね。だけども、そうではなくて、形のない世界っていうのは、形の中にある。 ということなんですよ。私が今言っても。で、そしてこの今皆さんがヨガなり何なりをやって、気功なり何なりやって、今非常に強い微細な感覚を感じる。じゃあこの微細な感覚っていうのは一体何なのよって言ったらば、それが形と形のない世界をつなぐ橋なんですよ。わかりますかね。だから結局ね、そのヨガとか気功とか霊気とか、そういう人たちと話していて、ちょっと私もイライラしてしまうのは、その橋っていうことはこちら側から向こう側へつなぐってことじゃないですか。だけどもこの要するに橋だけがあるのね。橋だけがあって、橋っていうのはどこかへつなぐものじゃないですか。ところがそこがどこからどこへつなぐかっていうのははっきりしなくて、しないままにただ自分の中にある一つのエネルギーが湧いてきてね、あるいろんな技法を使うことによって、でそのいろんなエネルギーが湧いてきても、そのエネルギーの意味が分かんなくて、位置づけが分かんなくて、文脈が分かんなくて、だからそのエネルギーをただまあせいぜいヒーリングに使うっていうだけに終わってしまう。だけど本当はそうじゃないんですよ。それはもちろんヒーリングには使えますよ。で使っちゃいけないなんてそのバカなこと言ってないですよ。だけど本当に大事なのは、そういう今感じているエネルギーが実はブリッジなんだってこと、橋なんだってこと、どこからどこへ、形のある世界から形のない世界へってことね。わかりますかね。だからってことはどういうことですか。で、そういうことを通して我々はどこへ行かなきゃいけないの、形のない世界へダイレクトに入っていかなきゃいけないって話なんですよ。いつ、今ここでです。未来じゃないです。なぜなぜかって言えば、そういうスペースっていうものが自分の中にあるから。すでにですよ。今ここにですよ。結局この問題です。ね。だから、まあ今私が、今からね、ちょっと体の感覚を感じるっていうことのもうちょっと具体的なやり方を言いますけども、まあこれは普段やってるけども、これちょっとポッドキャストをね、聞いてる人のためにも、ちょっとまとめておきますけども、ことをやって、皆さんほらほらほら、ね、今自分の体が、非常に強い、エネルギーが、微細な感覚に浸ってるでしょ。ちょうど橋本さんがお風呂に入ってるようなって書いてあるか、ね、お風呂に入ってるような、ね、お風呂に入るって言っても、その普通の温泉というのは温泉の水があって肉体があって、まあ、ゆったりするじゃないですか。だけどそうじゃないですね。自分の肉体そのものが温泉のお湯になりますね。わかるかな、レコさん。わかるわかる、ね、自分のお湯が、お湯がね、自分の体そのものが、温泉のお湯になる、そんな感覚ですね。だから自分の肉体が単に温泉のお湯に入るどころの話じゃないですね。平井さんの体そのものが温泉のお湯になるじゃないですか、ね、そうなった時、ね、ね、で、だからそういう瞑想テクニックを使うことによって、温泉に浸かるどころじゃなくて、自分の体そのものが温泉のお湯になってしまう。だけどもその時毎朝言いますけども、それが目的ではないんですよ、ね、それが目的ではなくて、じゃあ何を目的とするかっていうと、その自分の体が温泉のお湯そのものになる、それはそれこそが橋なんですよ、ブリッジなのね。 A から B への、 A と B との間で、 A と B って何ですか。これが形のある世界と形のない世界をつなぐものです。ですか。で、結局、じゃあどういうこと？そしたら、ね、レコさんの体が、そういうふうに温泉のお湯そのものになったときに、ああ、気持ちいいな、じゃなくて、ね、橋本さんじゃないか、ああ、気持ちいいな、もういいですよ。今まで散々、ガチガチだったんだから。ね、ああ、気持ちいいな、っていうことを経た上で、 この橋を渡っていかなきゃいけない。で、橋を渡ってどこへ行くのかって言ったらば、そういう形のない世界へ入っていく。いつ？今です。そして、でその形のない世界、それをスペースって、まあ、よく言うんですけども、スペースとか、まあ、エクアさんあたりはインナースペースって言い方をよくしますよね。で、まあ、それもどうせ誤解する。インナースペース、あ、中の空、中になんか空間が空いてるみたいにどうせイメージしちゃうんだろうけども、そういうことじゃないんですよ。要するに空っていうものが今ここに自分の中にもすでに存在してるっていうことね。で、そういう空の世界へ今ここで、そういうブリッジを通って入っていくってことです。だからそれが今もう読んだばっかりだけども般若心経的に言えば色即是空、空即是色を今ここで体験しちゃう、ね、ですか。色と空っていうものがそういう相互の関係になっていて、形の中に色っていうのは形ってことでしょ、ね、形の中に空があって、空っていうのは形以外何もんでもない。だから色と空っていうのは入れ子状態になっているってことですよ、ね、色って形があるものがあって、その外に空があるっていう話ではないです。いいですね、でこれは、まあ、これは一番もちろん強調しているのは大乗仏教だけども、じゃあ仏教そのものはそうじゃないのかって もちろんそうですね、だからこれも何回も言いますけども、お釈迦様がニッバーナっていう言葉を言っちゃった以上、言われちゃった以上、ニッバーナっていうのを原理的に論理的に、解明していけば、ニッバーナっていうものが形あるものの外になんか存在できないんです。これは原理的に言っても、ね、だからそれはもちろん、まあ、最初はね、ニッバーナってもなんか外にあるようにふうなふうに見えますよ。言い方からすればニッバーナってものあるよって言われたら、自分形の外にあるように見えちゃうじゃないですか。だけども本当にそこを原理的に詰めていけば、ニッバーナってもの形の外になんか存在できなくて、もうもろに中にしか存在できないですね。そしてそれは、それを瞑想としてやってる人間だったらば、ニッバーナってもの外に求めて一生懸命瞑想をやっていけば、そういうのも到達できるんだろうな、なんていうふうにやっていったらば、それで例えば呼吸を見たら、それで微細な感覚を見たら、それで慈悲をやったら絶対できるわけないです。だって慈悲っていうのはそれが自分の中にあるから、そこから慈悲が生まれるんだし、呼吸を見るってことはそのエンプティなね、空の場所に立つから何かに全部が気づかれるわけだし、微細な感覚っていうのもそういう中でこそ分かるってことですか。我々が形の世界の中にいて、そこに慈悲なんて存在しない。そこでは何かに気づくことは原理的にできない、実際上はできない。そこで、微細な感覚を感じることも原理的にできない、そういう話です。ですね、そこを、繰り返し繰り返し、言ってきましたけども、まあほぼねはっきりしたんじゃないかなと。私自身のね話ももう完璧にすっきりしてると思うし、皆さんの経験から言っても、そういうふうにしてみたら結果出るよっていうね、で実際結果出てますからね。はい、でそれでもってね、じゃあ、そういうふうにスペースっていうのが自分の中にあることは、はい、分かりました。じゃあそこへどうやって行けるの、ね、でこれはもちろん微細な体の感覚を感じることによってですけども、それをね、まあ、このポッドキャストを聞いてる人、まあ、とか、あるいは今日、ね、ここは、まあ、精神初めての人もいますので、もうちょっとそこを説明します。いいですか。で、ね、ちょっと気候の人と話しててびっくりしちゃったことの一つは、彼らは気エナジーをね、を扱うプロじゃないですか、ね、 でそうなんだけども驚くことにその自分の中の気を感じることは必ずしも全員ができるわけじゃないっていうんですよ。その気を送るとかねそういうことは結構できるんだけども自分の中の気を感じることは、10人中10人ができるわけじゃなくて結構低い割合どのぐらいの割合かちょっと忘れたけども半分以下ぐらいだったと思いますけどねちょっとびっくりしてでさらにびっくりしたのはその自分の中に気を感じられない人に対してじゃあ気功の先生はどういうふうに教えてるのって質問したら教えられないって言うんですよ、ね、だからせいぜいまあこうやってごらんなさいとかねやってほらほら感じられないって、まあ、先生のそういう真似をさせるぐらいでねぐらいで本当に具体的なその気を内側から感じるように指導することが気功の先生ができないって聞いてちょっとびっくりしたんだけども、いいですかねそこでね、あそう昨日も与田さんが言ってたけども自分のね体の中 を見なさいって言われてもやっぱり感じられなかったんですよ、ねうん、でじゃあだけどそんなことはありえなくて、って言いながらもね、まあ、で一方案で 100人中100人感じているかって、まあ、そうではないですよもちろん私らですら 100% の到達率は達してないけどもでもかなりね多くの人が、感じるようになってきてると思います、ね、でそれで、まあ、ちょっとここからまとめていきますけども、ね、体の感覚って言ってもこれはもうちょっと正確に言うと体の微細な感覚ですねサトゥルな感覚ですねでこれはどういうことかっていうとあこれここから先はねちょっと普段朝の瞑想インストラクションを聞いてる人にはちょっと耳たこになるけどもまあちょっとポッドキャスト用の人のためにポッドキャストの人のためにもう一回テクニックを解説しますよ、ね微細な感覚であってそれは要するに荒っぽい感覚ではないってこと、ね、で荒っぽい感覚っていうのは粗大な感覚ですねコアスな感覚ですね、でそれにはもう本当に2つしかなくて痛みか快楽かどっちかでしょ、ね、でそれでこれも台湾前も話したと思うけども、この間の台湾接心で、ある女性から私は体の感覚を見るのは好きじゃないんですなぜかって言ったらなんかネガティブな、ね、執着が起こってくるからって言ってで彼女がでああそうかそういうあれもあるのかって思って、だから体の感覚この台湾の女性が言ってたのは体の粗大な感覚の方ですねつまり快楽の方ですねだから自分の体の中にある快楽の快感みたいなものですね。だから自分の体で快感を感じるでしょ。いろんな形で。で、その快感を意識したら余計もちろん快感に対する執着とか何かが生じてきてしまって、かえって、心が乱れてしまう。だからまあ彼女の話を聞いて、あ、そうか、そういう見方もあるのかって、ね、だから、ここはもうちょっと注釈が必要で体の感覚って言っても体の微細な感覚です。いいですね。痛みだとか快楽だとかっていう粗雑な感覚ではない微細な感覚そしてその微細な感覚っていうのは本当ちょっと微細な音と一緒で、ね、大きなロックがスピーカーからガンガン流れている時には聞こえないような音ですね。だからそれは伝統的な表現を使えばどっかその向こうの谷の、谷側の流れの音、ね、これよく仏教のテキストなんか使われるけど傾声って言いますね渓谷の傾に声、ね、まあまあちなみに私が 20世紀の最後に、高知の山の中で持っていた三千道場をね、京成禅道って言ってたんですけど、6年間やってました、ね、それももちろん京成三色っていうね、道元禅の非常に有名な諸坊建造から取ってるんですけどもね。だから向こうの遠くの谷側のかすかな声だから、それは本当に心が静まらない限り聞こえてこないような声ですね。それと同じように微細な感覚っていうのも、心が静まらない限り、感じることはできない、そういう感覚です。だから荒っぽい粗雑なってことではないってことね。だから、それは今朝も言いましたけども、心が静まるから微細な感覚は感じられる。だけども同時に微細な感覚を感じられるから心が静まる。こういう構造になってますね。だから心が落ち着かなかったらば荒っぽい感覚しか見えないし、荒っぽい感覚の時には心は落ち着かないっていうね。だからそこを一歩踏み出さなきゃいけない、ね、だけど、これもね、簡単で、じゃあどうしたらいいのかって言ったらば、まあ、いきなり体の感覚、体の微細な感覚をいきなり見るっていうのは無理だから、パーツパーツに分けます、ね、でパーツパーツに分けて一番やりやすいのが、まあ、手のひらですね。手のひらね。福田さんどうでした、今日ダメだった？
ちょっとでも
ピーピーしてくなった。なった本当に、はい。昨日全然見えないという人が今朝なんか見れるようになったみたいで、ね、はい。でそれで、まあね、感じるためにね、まあ、普通、まあ、目を閉じちゃった方が早いです、ね、目を閉じちゃって、でそれで自分の、まあ、私は普通右の手のひらって言ってる、まあ、左でもいいな、まあ、右からいきましょうね。右の手のひら、ね、自分の膝の上に置いた右の手のひらを感じる、ね、でそれで、あなた右の手のひら感じる、何か感じるって言ったら、普通はもう何も感じませんって言うに決まってます。それなぜかって言ったらば、普通の皆さんが普通にいろいろシンキングしたり、いろいろ感情が起こっている時に、皆さんの体は完全にエンプティです。要するにここにはもう何の感覚も普通ないじゃないですか。でそれでこの頭の中だけが活動してるでしょ。これが今普通に普通の状態の皆さんです、ね、だから、まあ、その時になんか病気でもってなんか不快感が痛みがあるとか、ね、蚊に刺されて痒いとかっていう特別な感覚はあるかもしれないけども、その不快感とか痒みとかっていう以外は、皆さんの体っていうのはただ単にエンプティーな場所じゃないですか、普段は。でそしてエンプティーな場所 でそのまま皆さんはただ単にここでもって映画が広がっちゃってます。そして映画が展開しちゃったら、皆さんは自分の肉体を離れて映画の中に入っていっちゃう。そして映画がずっと四六時中流れてるから、皆さんはずっと映画の世界に入りっぱなしで、ラブロマンスからアドベンチャーから恐怖の映画からね、ずっと映画の世界へ24時間映画がひっきりなしに上映されている。眠ってる時だって上映されてるじゃないですか、映画がね、夢っていう形で。精神の時、夢、変な夢見るでしょう。多分見てると思います。私も昨夜実に変な夢見たんだと。だからそれは心配しないです。精神の時っていうのはもう心の底から何か湧いてきますから、大抵恐ろしい夢見ます。で、それで、なんで精神みたいに心を落ち着かせる期間にこんな変な怖い夢見るのと思うかもしれないけども、そうじゃないんですよ。 そうじゃなくて心を見つめているから、だから心の底の方から何かが湧いてきちゃうのね。でそれが瞑想の最中はまだ昼間だから抑えられているけども、夜になるとそれが一気に夢となって出るから、精神の期間中はね、ちょっと怖い夢かなんかやらしい夢かなんかいろいろ変な夢見ますから、それは、まあ、そういうもんだと思ってくださいね。だから大掃除が行われていると思ってくださいね。はい。でそういうふうにして映画がずっと展開しちゃっているから、だから要するに、ね、実際の映画館にいて映画の世界に入ってたもう自分の体なんかすっかり忘れてるじゃないですか、ね、でそれがずっと皆さんの普段の状態ですね。だからいいですか、ね、何か右手感じますかって言ったら、いや何も感じないですよっていうのは普通です。だから皆さんにとって、普段の皆さんにとって右手っていうのは存在してないです。いいですね。それが普段のあり方です。で、はい。でそれでね、でそういう世界の、要するに映画館の世界の中に生きている我々にとっては、もっとなんか刺激的な、もっと恐ろしい、面白い刺激物を求めている。でそれに対して右の手のひらで面白くも何ともないじゃないですか、ね、でまあとにかく、私が皆さんに普通お願いするのは、右の手のひらを感じてくれっていうことですね。で、それをしたらば、どんな人でも少しはチリチリとした感覚が見えてくるはずです。これは今まで皆さんにとって右の手のひらが単なる空っぽの場所だったのはなぜかといえば、そこに注意を向けなかっただけなんですよ、ね、ですか。だからヨガとかなんかをやることによって少しは注意を向けるようになったかも、人もいるかもしれないけども、大部分の人にとっては全然、注意を向けていない。だからちょっとでも注意を向けるね、右の手のひらを感じるなんてことは今までやったことないじゃないですか、ね、だけども今意識的に瞑想の先生に言われて右の手のひらに意識を向けてみた。そしたら、あらあら不思議、途端に空っぽの場所じゃなくなりますね。すぐに何か感じるでしょ、チリチリした感覚とか独特した感覚とかエネルギーとか、ね、いいですね。これはもちろんヨガの最中だった、さっきレゴさんも言ってたけども、余計強く感じるかもしれないけども、別に今ヨガやってなくたってちょっと注意向けるだけで、今多分私の話を聞きながら、ポッドキャストを聞いてる人もちょっと感じてみてください。この右の手のひらね、すぐに何か感じますね。ですか。で、ただ注意を向けるだけです。でその時に、最初は、なんか かゆいではないですね、チリチリした感覚ですよね。チリチリってした感覚があって、でだんだんだんだんもっと注意を向けていけば、何かもっと強いエネルギーの流れとか生き生きした感じとかね、すぐ感じられますよね。ね、でそれで、もうちょっとそれを続けていくと、どんどんどんどんどんどんどんどん強くなっていく、ね、だから、やり方としてはまずね、右の手のひらをまずしっかり感じる、納得がいくまでね、納得がいくまで、でそうするとその、生き生きとした生きているっていう感覚が、もっと強くなってきますから、 そうなったらもう、注意を移動していいです。ね、でそれで、まあ、ずっと注意を移動して、右の腕、ね、肘を取って、二の腕を取って肩まで、ね。で、右腕全体を感じる。で、左腕。で、右足、左足。で、お尻からずっとこの胴体が上がってくる肩まで。で、それから首、顔、頭ですね。で、これは、いつも毎回言いますけども、その、右の手のひらから右腕行ったら、右の手のひら忘れるってことじゃないですよ。そうじゃなくて、それはちょうどね、真っ暗な部屋で、で、電灯がたくさんあるじゃないですか。それは本当に電灯を一つ一つつけていく感じですね。だから一つの電灯をつけて、次の電灯をつけるんだけど、これはまだついてつきっぱなしですよ。だから要するに電灯の数が多くなっていくってことですね。そして、最初に、ほとんどの部屋が真っ暗だったのが一つの部屋がつき、2番目の部屋がつき、3番目の部屋がつきってなって、結局全体の、建物全体が、たくさんの部屋のある建物全体が明るくなるっていうことですね。そういうことですよ。それを感じますね。だから、一つの部屋を消してから次の部屋をつけるってことじゃなくて、一つの部屋がついたままで次の部屋がつく、そのまま3番目の部屋が作ってる。だから、明るい部屋がどんどんどんどん広がるってことですよ。まあ、これは、実際やってる人間には言う必要ないけども、まあ一応念のために言っておきますね。で、それで、で、とうとう、ね、建物全体の明かりがつきました。ね。建物全体の明かりがついて、でその時に皆さん何を感じるかですね、だからその時にね、それを橋本さん的に言えばお風呂に入ったってことになるけども、お風呂に入って、まあ、さっきも言ったけども、お風呂のお湯があって肉体が入ったって話ではなくて、我々の肉体そのものが温泉のお湯になるっていうことですね。これは感じていると思います、ね、でそれで、なんていうのかな、これをやるのにね、わざわざヨーガとか気候とかなんていうことを持ち出す必要はなくて、もうこの瞑想だけで十分いけます。でその上でそれとヨーガとか気候とか結びつけていったらもちろんパワフルになりますけども、だけどこの、これを純粋に感じるためだけだったらば、今この瞑想だけで十分です。でそれだけでもう今の自分の体が一気に、温泉のお湯状態になります。ですね。で、そしてそれは皆さん何を感じてるんですか？単なる体を感じてますか？ね、フィジカルな肉体、物質としての体を感じてるのか？そうじゃないですよね。そうじゃなくて皆さんが感じているものはすでに、まあいろんな言い方もあるけども、エネルギーとしか言いようがないようなものですよね。いいですか？で、そして、まあ、ちょっと待って。で、それとね、そういうエネルギーを感じることによって、まあ、次の段階に進むんですけども、ちょっとね、日常のことを言っておきますと、まずね、例えば、一方の精神の朝の時間に集中的にこれをやります。ね、で、その時は目を閉じて、順番にやって、まあ、こうやって体全体が温泉のお湯状態になるとこまで持っていく、ね、 だけども、これはまあちょっと非常に特殊な状況で、そんなことばかりやってられないと思います。だけども、例えば皆さんが会社の中で働いているとき、ね、学校でクラスにいるとき、どんな状態でも、まあ、もちろん会社の仕事をしなきゃいけないし、クラスで勉強しなきゃいけない。でもそういうときでも、心のどっかにね、あの体の感覚を、感じるっていう意識を残しておくだけで全く違うことになります、ね、これはあのちょっと覚えておいてください。いいですね、はい。でその上でちょっとここまでだったらちょっとあの完全まだインナースペースに行ってないんだけども、いいですか。でまとめると、今そういうふうにして体を内側から感じて、右手のひらから感じて、暗い部屋が少しずつついて明かりが灯ることで、建物全体の明かりが今つきました。そして皆さんの体はお湯に浸かった状態どころかお湯そのものになっているですね。お湯そのものになって自分の体の中に非常に強い、エネルギーを感じる。でその時エネルギーをそれをかじゃあ皆さんが一体何を感じているのか、それは単にこのフィジカルな肉体を感じているのか、そうじゃないですよね。そうじゃないですね。そうじゃなくて皆さんはもうすでに肉体、この触れば触れるような肉体を感じているわけじゃない、フィジカルフォームを感じているわけじゃなくてエネルギーそのものを感じている。でまあ、さっきも言いましたけども、このエネルギーそのものが自分の中にあって、それをいろんな技法を使って感じるっていうことは今言ったような仏教の瞑想の文脈ではないところでももちろん行われてきました。でこれをいろんな言葉を使って名前つけてきました。でそしてそれをいろんなもののために利用もしてきました。でそれがヒーリングであったりね、でこれだけあったらもう瞑想している人間だったら、この触ったらもうビンビン来ますよ。ねまあ、よく瞑想センターなんかでやったんだけども、まあ普通瞑想して聞こなんかやったことないですよ。聞こなんかやったことなくて、でも瞑想やってる人間が、ちょっと聞この真似事したらね、ビビビビビってね、もう感電するぐらいにここなります。ね、そういうもんです。ね、で、だから、で、ちょで手を当てたら、それはもちろんヒーリングパワーがあるに決まってるけども、だからこんなこと言い出したらそういう人が押しかけちゃうから絶対やらないですけどね。だからそういうふうにエネルギーが強力な段階になる。だけど問題はそのエネルギーを、ね、仏教の瞑想以外の文脈の中で、そこまで来たりそれを利用したりってことはあった。だけども、本当はそれが結局エネルギーが問題ではないんですよ。でも本当にもっと大事なことはそのそれを感じている今自分の体の中に感じるエネルギーっていうのは一体何なのかって言ったら、それがブリッジだっていうポイントね。ここがポイントなんです。わかりますかね。でこのそれが橋だっていうことが分かんなかったら、皆さんはただ単にその自分の中に湧いてくるエネルギーを、まあ、ヒーリングのために使ったりとかね、それはそれでいいんだけども、ただそれだけだとあまりにももったいない。なぜかって言えばそのエネルギーの意味をまだ十分には理解していないから、ね、でそのエネルギーの意味って何なのよって言ったら、それこそがブリッジである、橋である、何から何への、形ある世界から形のない世界へ向けての橋です。いいですか？だから今、瞑想の段階としては、自分の中を、お風呂に入ったどころか自分の体そのものが温泉のお湯になるようなとこまで持っていって、でもこれは全然これは目的じゃなくて、それが橋だっていうことを理解した上で向こう岸へ渡るってことです。いいですか？で、向こう岸にあるのは何？それがスペースです。インナースペース。で、それがもちろん仏教の言葉を使えばスニャータですよ。ね、空ですよ。いいですか？ で空っていうのはどこにあるの？もう今ここにしかないです。でそれが般若心経的に言えば色即是空、空即是色ってことですよ、ね、いいですね。でそして、そしてね、でそれで、ちょっと待ってください。でその時ね、じゃあ私がいつもね、昨日橋本さん言ってたけども、もう一歩進めるっていうことを言ってます。もう一歩っていうのは要するに橋を渡って向こうへ行けってことなんだけども、じゃあでそこのところちょっと私もいまいち説明しきれなかったんだけども、これどういうことかっていうと、いいですか、その今まで皆さんは形のあるものに注意を向けてきました。当たり前ですね。今までの世界の生きている世界の中で、今までとか今までの実生活の中でってことですよ。ね、でそれで、でだけども、今皆さんは右の手のひらを感じるところから始まって自分の体の中に、非常に強いエネルギーを今感じています。ですか？それは形のある世界で何かに注意を向けるのとはすでに違ってますね。なぜですか？なぜなら形のある世界は Thinking Mind が全てを認識していたでしょ。だけども今皆さんが体の感覚を感じるとき、そこには Thinking Mind はないか、あるいはかなり弱くなってますね。いいですね。で、Thinking Mind が手放されて、まあ、完全じゃないかもしれないけども、かなり手放されたところで、エネルギーがを感じている。いいですね。で、そのときに、でもそれでもまだ、皆さんエネルギーを感じている、ね、で私は何回もそれが目的ではなくてそこから先へ一歩を踏み出してほしいって言ってます。どこへ、まあ、そこでもちろんインナースペースの中へって言ってるんだけども、じゃあそれをどうできしたらいいのかねっていう話 でその時にね、その時に皆さんにお願いしたいのは、そのいいですか、エネルギーを感じる、自分の体が温泉のお湯状態になっているのを感じる。だけどもうその時にエネルギーとか温泉のお湯とかっていう対象ではなくて、今それを意識しているその意識そのものの方ね、わかりますかね、の方に注意をシフトするっていうことなんですよ。で、その時に何かが現れます。それがインナースペースです。つまり、例えば今この部屋の中、レウンソーさんの大広間にいて、大広間っていうのはもちろんいろんなもので埋まっている。いろんな形である。まず第一、皆さんという一人一人の人間という形があって、畳があって、いろんな額がかかっていて障子があって全て形ですね。だからこの形に注目すると形しか見えないですか。だけどそこで一歩踏み込んでこの形を意識している意識そのものを意識する、わかりますかね。でその時に皆さんの中にインナースペースっていう場所が開かれます。これちょっとやってみてください。まあ、それが今は、まだ全然これ全然足りないんだけども、私が、今まではね、ちょっと、この、インナーボディの方ですね。実際に、このフィジカルなボディじゃなくて、この、 右の手のひらだったらインナーハンドの方ですね、を感じるとこから始まって、このインナーボディのエネルギーそのものを感じてほしいっていうところに今まで焦点を置いてきました。だけども、まあ一応大体これできてきたので、その上でそこからもう一歩進んで、インナースペースですね、自分の中のスペース、その中に入っていってほしい。で、その入っていくポイントは、そのエネルギーを感じているその意識そのものの方を意識する。その時に皆さんはスペースがそこで開かれます。はい、じゃあちょっとね、これめちゃくちゃ重要な話題なんだけど、ちょっと今のこれ以上進められないので、あまりにも重要なんでね。一応それで、皆さんが微細な意識を感じる瞑想を通して感じていることとからもう一歩、ね、をどう進めるかについて、まあ、一応お話してきたと思いますので、はい、まだね30分ぐらい時間あるので、今の話はまさに今この精神で問題になっていることばかりですので、精神中の自分の問題と絡めて、つなげてください。ちょっと慎重に、慎重に置いて、はい、
はい。連日の質問で申し訳ないです。はい、
橋本ファンっているから。はい、どうぞ。
ですね、先ほどの説明の中で、具体的にこう右手から始めましょうっていうところ で、うん、で最初見た時にはチリチリした感覚で、さらにもっと見ていったらこうもっといろいろなものが見えてくる、で満足したらじゃあ次に、十分見た次に行きましょうっていうふうなお話があったんですけども、うん、最初この体の感覚を見るっていうことはまあできなかったんですよ。で
橋本さんのね、
はい、でそれがまあ今ある程度できるようになってるんですけども、それはその最初見た感覚からさらに見て、でもっとこう、まあ、要するにもっと見るぞ見るぞっていうことをやめたからできるようになったんですね、
うんうん、
もっと見るぞ見るぞっていうのはもうどう考えてもシンキングマインドなので、で僕がこう今やってる感じっていうのは、ただ感覚がそこにあることを知るっていう程度なんです、
うんうんうん、
だからもっと見るぞじゃなくて、
はいはい、
でそうするとある程度できるようになったんですね、
うんうん、
だからその辺でなんか先生の手のとこう違いがあるなっていうのが一点と、で、そういうふうにこう自分の、まあ、感覚あることただ知るっていうふうにしてやってると、その感覚を感じてるのが自分じゃなくなるんですよね。違うものが感じていて、うん、
はい、
自分とは明らかに違うものが感覚を感じてるんですよ、
うん、
だから今最後に先生の話にあったそのもう一歩進めるっていうのを、感覚からその感覚を見ている対象に移すっていうのは、その今自分って思ってるものではないものが感じている、その自分ではないものの方に視点を移すっていう、そういうことなんでしょう。
はいはい、
はい、今の質問は非常に何て言うかな、コンプリメンタリーっていうけども、ね、補足的っていうのかね、はい、でもちろんそれその通りなんだけど、まあまあ右の手のひらね、を見る。で、それに対して今、そうじゃなくて、俺が見るんじゃなくて知るってなったけども、これはね、これは全然心配する必要なくて、俺が見ようとしたら見られるわけだから、ね。だから、当然、俺がこの右の手のひらを感じるぞって言っても、それは感じられるわけがない。だからもっと感じるぞなんてことができるわけがないですね。だから瞑想っていうもののありがたい点は、本当私ありがたいと思うんだけども、 間違ったことは全部突き返されちゃうんですよ。ですね。これは分かると思います。あの世の中のことってのは大抵妥協の産物ばっかりだから多少間違ってでもまあ通っちゃうじゃないですか。それがちょっと怖いんですけど世の中世間っていうのはね。っていうのはもう間違いだらけの世の中だから。だけど瞑想の世界っていうのは間違ったら絶対に許されない世界ですよ。それは誰が許すのかっていったら 誰かがなんか裁判官がいて裁判官が橋本君君は有罪だよなんて言うわけじゃなくてねもう橋本さんが間違ってたら立ちどころ有罪判決が出るじゃないですか、ね、出まくってたでしょ今までね全部有罪だったじゃないですかだからそれは何も裁判所まで持っていく必要がなくて自分が無罪か有罪かはもう即座に出ちゃうわけですよ、ね、あのここではごまかしようがない。で実際の裁判所っていうのはどれほどたくさんの誤審とかねあるっていうのは、まあ、今もその裁判のシステムそのものに対する非常に強い疑いが出てきちゃってますけどね。あの検察庁のやり方から裁判所からで本当に今までだったらあそこにはきちんとした正しい人たちがいて正確な判断をしてくれてるんだろうななんて漠然とみんな思ってたけどもどうもそうじゃないらしいってことが分かって、そうすると検察のシステムや裁判所のシステムに対する信用そのものが今大きく揺らいじゃってますよね。まあでもそれはしょうがなくて、だって人間なんだもの。私の父親の弟おじさんっていうのは裁判官だったから知ってますけども、もう亡くなっちゃったけど、まあもちろん頭のいい人だったけどね、東大法学部での。あのだけどじゃああのおじさんが完璧かってそんなわけがないじゃないですか、ね、だからどうせ人がやることをだから間違いはあるに決まっている、ね、だから実際の裁判所のシステムっていうのは当然いろんな間違いは多いでしょう。だけどこの瞑想に関しては、有罪無罪ってはっきり出ちゃうわけね。でそれで今橋本さんが言ったようなことはあの心配ないってことはどういうことかっていうと、そこで間違ってたらまず感じられないから、ね、だから私が見る、まあ、私は感覚見るって言い方するけども、いやいやそうじゃなくて、それは知るんだって言っても、まあ、それはもちろん分かるけども、その方がまあ適切な表現だって分かるけども、まあ、それはあくまでも言葉の表現であって、実際問題として俺が見ようとしては見られるわけがない。実際問題としては、俺が見るっていうことが全部落ちたところでしか右の手のひらの感覚は感じられない、ね、でそれで、なんていうかな、あのでだから、私が皆さんにさっきも言ったように、まずチリチリした感覚を見て、それからだんだんだんだんあのもっと見えてくる。で、これはあくまでも見えてくる世界であるから、ね、俺がもっと見るぞって世界ではなくて、何かこの俺っていうものが落ちた時にさらに何かがこの今までエンプティーな場所だった右手 が生き物としてなってくる。でそれ を待つ。でこれが十分すぎるほど、右の手のひらが実に生き生きとしてきたら、それをずっと全身に回していくってことですね。だから一つの部屋の明かりが十分についたならば、次の部屋次の部屋次の部屋ってやって、で建物にあるたくさんの部屋の全ての部屋の電気をつけるっていうことです。だからその電気のつけ方のところで、あの俺がつけるぞったってつくわけがないっていう話です、っていうことね。でそれで、だからそれが1点ね。で2番目のポイントっていうのは、あの、まあ、その通りなんだけども、橋本さんのポイントはね、要するに私が、まあ、一応その体全体がエネルギーのフィールドとなったのを感じた上で一歩進めてくれって言い方したけども、あのこの人が言ってることは、いやもう右の手のひらを感じた時にもうすでに何かが起こってるんじゃないかってことを言いたいわけでしょ、ね、で、まあ、それはその通りなんだけども、 というかその通りだから、右の手のひら感じられるわけね。橋本啓太が見ようとして見れなかったじゃないですか、以前はね。それは無理なんですよ。どんなに10日間頑張っても無理だったでしょ、ね、地獄だったじゃないですか、ね、だから俺が頑張って微細な感覚を見るぞって言ったらばすぐに有罪判決が出てしまう、ね、そういうもんです。だから俺ではない何かが働いているから右の手のひらを感じることができるってことで、ってことはだから俺ではない何かっていうものがもうすでにそこにあるってことね。それはその通りです。だけど私が言ってるのは、でそれでもって右の手のひらどころか体全体が非常に強いエネルギーとして感じて、非常に自分の体全体が温泉のお湯みたいになった時に、温泉のお湯のように感じているのは俺であるわけがないじゃないですか、ね、俺そこに橋本啓太がいたら感じられるわけがない、ね、それだからで そこで私が言っているのは その時に単に温泉のお湯状態を楽しむとか感じることではなくて、その時に一体何がそれを感じているのか、感じているものそのものですね、そっちの方に今度は注意の焦点を当てるってことね。今までだったら体の感覚の方に注意の焦点が当たってた、で注意の焦点がフォーカスがね、フォーカスオブアテンションっていうのかな、まあ、それが体のエネルギーの方ではなくて、そのエネルギーを見ている何者かの方にフォーカスをする。でその時に、いよいよインナースペースというものが開かれてくるっていう話です。いいですかね、そこら辺ね。はい、つなげて誰かどうぞ。あ、じゃあ小倉さん、
まあ、ちょっと一番端まで行って後ろまで行ってください。
私もそこで待ってて、いやじゃあ渡してから待ってて。
ブリッジの話なんですけれども、はい、先日の田臥選手のゾーンに入るっていうことが、要はそのブリッジ、
ゾーンに入る、
同じことです。ゾーン、はい、ゾーンさんじゃないです。で、慈悲の瞑想でその瞬間あって、あと座禅をして動かないでいるということが、いわば我々はその為末さんのようにスポーツをバッと極そのすごい極限まで肉体を持っていくことができないんです、できないから座って絶対動かないっていうことが、いわば同じような効果を生んでいるんですか、そのブリッジを渡るという。あともう一つ、その走ってああいうふうにすることによってゾーンに入ることがあるんでしたら、走ってそのまたそのゾーンからブリッジ渡るぞって思ったら、為末さんの場合は走ることによってそのうちのインナースペースに入ることできるんですか。
はい、はい、今のちょっと解説しないとちょっと分かりにくいと思うけども、為末さんというね、いつかの400メートル障害かななんかで銀メダル取った人ですね。日本のトップのトップのアスリートでね、人がまあ Twitter をしていてされていて、まあ私もフォローしてなかったんだけど、内田先生がリツイートしたんで見て、それ以来ちょっと今フォローしてますけどね。で彼がまあ、ゾーンというのはスポーツ選手かスポーツ関係の中でよく言われることなんで、っていうのは今アスリートの人たちっていうのはもう今更あんまり技術論って言わないじゃないですか。もう技術もいっぱいいっぱいになってきて、ね、 もう完全に心理学の世界ですよね、彼らが言ってるのはね。ね、あのでそういう中でゾーンっていうのがよく言われているから、でそれで別に為末さんだけが言ってるわけじゃなくて、まあ、ゾーンっていうのはもう一般的に言われていて、でそうなので為末さんがそのゾーンっていうものに対する自分の意見を表明したわけですね。今自分の意見じゃなく自分の体験ですね。ね、でただね、あの時あの私の法話のポイントは、ちょっとなんていうかな、その例えばアスリートの人がそういうゾーンに入るとしか表現しできないある精神状態に入っていった。で為末さんはですら、まあ、本当数回ですよね。走るために入ってるわけじゃなくて、走るために入ってるわけじゃなくて、本当に彼の非常に長い選手生活、ね、世界陸上のトップの、選手生活の中でも本当に、数回の出来事だった。で、その数回を振り返って今、書いてるわけなんだけども。で、で私そこでね言いたかったのは、で小倉さんのまさにその質問のためにこの間の法話をしたわけですけども、要するにゾーンっていうのはああいうもうトップのトップのアスリートじゃないと入れないようなものなのかっていう話なんですよね。そしたら小倉さんが今からトレーニングするわけいかないじゃないですか。我々が今更ね、100メートル10秒いくつ、ね、走るのはそんな無理ですよ、ね、だから100メートルの10秒の壁を破んない限りゾーンに入れないなんて言ったらね、とんでもない話になって、そういうことじゃないんですよ。でだから私はそのじゃあ彼らがなぜトップアスリートの人がゾーンに入るのか、わずかな回数とはいえね、それはもちろんあの極限状態に置かれたからじゃないですか。極限状態に置かれても余計なティンキングをしている暇がない状況に追い込まれたから、為末さんのティンキングマインドがストーンと落ちたっていう話でしょ。ただそれだけのことじゃないですか。だから我々にとって100メートルを10秒で走る壁なんてそんなの無理だから、無理っていうとと同時にそれを要するにする必要はないってことなんですよ。私があそこで言いたかったことは、つまりそういうトップアスリートの人がある条件が集まってあることがそういうことを起きました。極限状態に追い込まれた為末さんのティンキングマインドがストーンと落ちて入ったってこと。だけどもティンキングマインドがストーンと落ちるためにああいう、ね、あの世界のトップの陸上選手にならなきゃいけない理由は全くないってことですね。全くないってこと。私らがはるかに、シンプルな簡単な方法でゾーンに入れるって話です。どうしたらいいの？ Thinking Mind を手放すことによって。そして Thinking Mind を手放すってことに関しては私らがプロです。いいですね。だから私らは Thinking Mind を手放すことのが我々の専門なんですよ。でそこのところに仏教の瞑想の伝統の全てのなんていうかな豊かなあの財産があって、でその結果としてこうこうこうこうこういうことをすれば誰もがですよ、いいですか、世界のトップアスリートだけじゃないですよ、皆さんがですよ、この部屋にいる全ての人が、このポッドキャストを聞いている全ての人がシンプルにゾーンに入れるって話です。そういう話です、ね、でじゃあどうしてって言ったら、問題は Thinking Mind で、 Thinking Mind をどう手放せばいいのかっていう方法を私らは知っているから。で彼らの場合はそのストレートな方法は知らなくて、ただ偶然が積み重なった上でただそれが起こったって話でしょ。偶然が積み重なった上でただ起こったのに対して我々はその偶然を、意識的に起こすことができるってことね。いいですか、ね、 ね、だからあのこれも毎回言うけども、毎回でもないけども、あの例えばね、あの、世界の登山家でエベレストまで登って8000メートルを超えたらもう生きるか死ぬかじゃないですか、ね、でそこであの死んじゃったらもうその遺体を引き下ろすことすらできなくて、ね、何十年前か の, あの遺体がミイラ状態でたくさん散らばってますよね、エベレストではね。だからそういう極限状態まで行った時にもうその登山家の人たちの thinking mindが落ちて、だってもう余計なことを考える暇ないんだから。でその時に彼らは何て言うかというと、エベレストの頂上資格で神であったってよく言うじゃないですかね。だけどで問題はそんな死ぬか生きるかのところ の, ひょあの標高8000メートルまで行かなきゃいけないのかって話ではなくて、で結局そういうことは必要ないってことなんですよ。でそれをしたい人はすればいいですよ、ね、でそれはもちろんアスリートの努力を否定するわけがないし、世界のトップ登山家の努力を否定するわけがない。だけど私らが誤解してはいけないのは、ゾーンに入るため、あるいは神を直接見るためだったらばそれをする必要はないってことで、そうではなくてゾーンに入る、神を直接見るためだったらば、この私らがやってるあの仏教瞑想の方がはるかにシンプルで、はるかに効果的で、はるかに、結果が生みやすくて方法ですということです。いいですね。でその上であのブリッジってなると、そこで奥田さん、もう一つの質問ね、為末選手がだからあそこをすればインナースペースに入れるか、そんな暇ないですよ。そんなあの400メートル障害であの、ハードルを越えていかなきゃいけないときね、ハードルを越えていかなきゃいけないときに、まあ、彼自身も書いてますよ、これは為末が走ってるのではないってね、非常に正確な表現してますね。為末選手が、まあ、もちろんあれを外から見たら実際に日の丸つけた為末第三というのかなが一生懸命ハードルを越えて走ってるわけですよ。だけども本人の内側からすればもう為末っていう人間が走ってるって感覚はないって言ってますね、ゾーンに入った場合に、ね、だからそれはもう俺が走ってる、俺が一生懸命こうやってハードルを越したらこう越えていくなんていうものは全部落ちたところで、もうただ勝手にあのハードルを越えていって、ただ勝手に足が進んでいって、で世界で銀メダルですかぐらい取る、銅メダル銀メダル銅メダルか取るぐらいのものすごい記録を打ち立てて、それは外から見たらそうなんだけども、で為末選手ってそういうメダルを取りましたって話になるんだけども、でも本人の内側からすると俺が走ってるんではない、為末が走ってるんではなくて何かが走っていて、で気づいてみたらもうレースは終わっていたってね、っていう話ですね。だけどでそれもね、それもじゃあそんなに世界陸上で銀メダルかなんかを取らなきゃいけないぐらいのトップアスリートにならなきゃそういう状態に入れないのかっていうと、そんなことはないです。小倉さんがこの後でやる座禅の中で入れます。入れます。どうしたら？まずとにかくその体の感覚を感じた上で、橋本さんが言ってたように、この体の感覚を感じてるのは一体誰？そっちの方にフォーカスをちょっと移したら、そしたら、そのブリッジの A と B との間のブリッジでしょ？でこのブリッジを通して向こう側へ、でこの向こう側へというのがスペースですね、インナースペースです。そこへ入っていけるという話ね。はい、じゃあ最後誰か質問してください。あ、中道さんどうぞ。
体の感覚を見てて、あのエネルギーブリッジまで行くっていう話で、僕ずっと体の感覚見て、あの最近少し前はそういう瞑想をずっとしてきて、でなかなかそこまで行けなくて、この間昨日橋本さんが降ってくるような感じ ておっしゃってましたけど、うん、そういうのが本当にめったにしかないなっていうふうに思ってて、で最近どうしてかなと思って、そうするとちょっとなんか自分に冷たいような気持ちがあるんですよね。感覚を見てる時とかに、今一歩いかないなっていう時とかに、ちょっと自分に対して冷たいような感覚、すごい微妙な感覚なんですけど、で最近はその今先生が言った部屋の電気を一つ一つつけていくっていうよりか、それまあもちろんやるんですけど、その後でなんか抜けない時、その冷たい自分に対して、そのちょっと冷たい感覚をすごく見るようにしてて、
D の反対とか、ね、D がないと、
そうですね、うん、なんでちょっと積極的にそのネガティブな感じとかを自分の中で探しちゃってるんですけど、うん、歩く瞑想時とかもそうで、まず抵抗を自分の中で見つけて、でそうするとそれを受け入れた時に自然とマインドフルな世界にスッて変わる時があるんですけど、なんで感覚ずっとやってるとなかなかちょっと難しいなってとこがあって、最近そういうような感じで瞑想してるんですけど、このままやこういう感じの瞑想でもいいんでしょうか。
はい、だからね、だからこの私らはいつも言ってるように3つのことをやってるわけね。体の感覚と慈悲と呼吸と。だから体の感覚だけをやってるわけじゃないんですよ。ね、っていうのはこの3つのものはまあもちろんバラバラではないけども、順番にやっていって、まあ、体の感覚を見ていくときは私のインストラクションも体の感覚のみにフォーカス当てますけども、でも実際その後に慈悲をやっているわけでね。で今ね、中口さんが言われたのは分かると思うけども、その慈悲の瞑想の最初のね、私が幸せでありますように、そこでみんなさまざまな氷を自分に抱え込んじゃってるわけじゃないですか、ね、だからその冷たい氷ですよね。それは攻撃的な場合もあるし、あるいはなんていうかな、自傷行為っていうのか、自分で自分を傷つけてしまうようなこともあるし、ね、あるいは中内さん的に言えば自分に対して冷たい氷のようなものを持ってるし、そういう要するに慈悲がない状態があって、その慈悲がない状態がもちろん、それが他人に対してだったらまあもちろんいろいろ問題を起こしちゃうし、ね、それがカップルだったらもちろんすぐに問題を起こしちゃうし、でそれが自分を対象とするんだったらば、人には見えないんだけれども問題終わりですよね。いいですね。でそれで、でその自分に対する慈悲のなさ、自分に対する氷のような思いっていうものが、体の感覚だけじゃなくて全ての瞑想に対して非常に悪影響を与えてるっていうのはその通りです。それなぜかって言ったらば、その私らが体の感覚を感じて、それでブリッジを通して向こう側へ入っていく、ね、その向こう側へ入っていく、そこに慈悲があるわけだからでしょ。だから慈悲に近づいていくわけだから、だから逆に言うと慈悲がない状態でそれをやってもまた跳ね返されちゃいますよね。結局そういうことじゃないですか。だからこのブリッジの A から B に対してだったら B っていう方に慈悲があるわけだし、でそこは気づきの場所だし、それはスペースの場所だし、だからそういうものは一つだけではどうしようもなくて、そういうものが全部備わっていないと入っていけない場所じゃないですか。だから当然、慈悲っていうものが、ないとそこへは入っていけない、ね、 だからあのまあねあの体の感覚を見ているときにわざわざ慈悲をどうこうする必要もまあないと思うけども、でもあのコンスタントに慈悲のを注意して、特に自分に対する冷たさ、自分に対するやけのやんぱちさというものにはいつも気をつけているというのは非常に大事なことだと思います。はい、いいですかね。早山さん、いい？何かあります？じゃあ、ちょっと最後に、まあ、早山さん。
今のお話の中で、あのそのブリッジが できたからその感覚を見てる方に移すっていう話をおっしゃってたんですけど、でも今の文脈からずっと聞いてると、もうこうマインドフルに見れた瞬間にもう それは起こってるっていう話でしたら、もうもしかしたらもうその段階でもしかしてもうその意識を移したりするっていうことはできるのかなってちょっと思ったんですけど、それは、はい、
はい、あの、まあ、今のもね、基本的にさっきの橋本さんの質問と同じですけども、まあ、私のポイントは、あの、なんていうかな、一応、そういうことが終わった後で、まあ、今日はブリッジを越えて向こう側へ入っていくっていうことを、まあ、強調したかったんだけども、まあ、でも、まさに、マインドフルであるとき、慈悲を持っているときは、すでにもう向こう側へ行っているわけですよ。っていうか、向こう側に立たない限り、マインドフルではいられないし、あの慈悲は持てない。ってことですね。だけどもね、ただ瞑想の順番としては、あのまず最初に、マインドフルであること、慈悲を深めることっていうことを徹底的にやって、で特に体の感覚を見るっていうことを、まあ、具体的にやっていって、で、まあ、おっしゃる通り、橋本さんや早山さんおっしゃる通りに、体の感覚を見るってことも実はもうすでに向こう側に立っているから見れているの。それはその通りです。で、その通りなんだけども、あの瞑想の順番としては、そういうことをやっていく上で非常に強く、もう自分の体が自体が温泉状態になっているところまで持ってきたときに、で、温泉状態になっているのはもちろんそれはすでに向こう側に行っているからですよ。それはその通りです。で、そうなんだけども、その上でもう向こう側そのものにフォーカス当てるっていう作業、ね、が大事だということです。で、それがいよいよスペースそのもの。だからスペースに立ってるからマインドフルであり、スペースに立ってるから慈悲があるんだけども、それはその通りなんだけども、スペースそのものね、純粋なスペースそのものをちょっとこれからもう一回確認する必要があるんじゃないかっていうことです。で、だからこのスペースそのものは皆さんにとって馴染みのないものではないですよ。もうすでにそこに立っているからマインドフルでいられるわけだし、慈悲を持てるわけだし、だけどもスペースそのものをもう一回純粋にフォーカス当てましょうということですね。で、そうすることによって、もっと深く皆さんは体の感覚見える、ね、そうするとヨガのアーサナをやる意味がね、もう違ってきちゃう。違ってきた？なの？以前とどうですか？違います？ヨガの純粋にヨガクラスをやってる時でも違う？
そうですね。
はい。はい、じゃあちょっとね、これちょっともうキリがないから一応ここで切りますね。はい、ね、はい、じゃあ最後に四愚誓願だけ読んときましょう。
心上無辺誓願道、煩悩無尽誓願願、法門 両性願学仏道無常性願上主上無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無常性願上主上無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無常性願上